Oh, you didn't jump back. So, thank you very much.
Are we prepared?
Okay. I'm gonna see the show call.
Okay, thank you all. Very enjoyable lunch. We're now on the afternoon session. And we're up to the early 1960s and the early stages of Kyoto ceramic. I wondered if you could talk about some of the technical considerations that you had when you were developing the business. Where did you get raw materials? Who supplied them? Did you have to create new kinds of processes? How did you shape and form the parts? Just in general, what were the technology advances that were going on in the early years?
楽しい昼食ありがとうございました。さて、1960年代、京都セラミックの初期の段階に話が進んでまいりました。この当時の技術関係の側面についてお話を伺えればと思います。例えば、原材料をどこで入手したのか、どういったところが原材料の供給先であったのか、また新しい、種類のプロセス工程などの開発はなされたのかなど、一般的に言って技術的にどのように、進歩させていかれたのか等をお話しいただければと思います。
商風工業で、そのフォルスライトという、材料開発をしましたのは、もともと原料はタルクという鉱石、これをベースに使いまして、それに酸化マグネシウムを加えてプロスライトに、を合成したんですけれども、新しい会社ができました。その商風工業の時には、炭酸マグネシウムの原鉱石を焼いて酸化マグネシウムに分解して酸化マグネシウムにして使っておりましたけれども、新しい会社になってからはタルクというその鉱石をそのまま主原料として使いましたけれども、酸化マグネシウムは兵庫県の播磨で作っておりました製塩業者、塩を作っておったメーカーが塩の副産物として出ます、いわゆる、炭酸マグネシウムから酸化マグネシウムを作っておりましたので、非常に純度の高いもの、それを買って使って、フォルスライトの合成をいたしました。
At Shofu, the forsterite was developed by using a talc primarily as its raw material. But to that base, the magnesia was added to synthesize the forsterite. At Shofu, the way it was done was to bake or to burn the magnesium carbonate to turn it into magnesia. In the new company, we continue to use talc, but for the magnesia, we use the salt maker in Harima, Hyogo Prefecture. They are the salt makers, and as a byproduct, they had the magnesium carbonate, and they were able to make a very pure magnesia by using this magnesium carbonate that they obtained in the process of making salt. So we used that particular type of magnesia in producing forsterite at my new company.
We had a brief tour of this facility a few minutes ago, and it's very clear that it's high commitment to testing and quality assurance. Was that present from the beginning, or did you have to slowly develop the sensation of the importance of quality control in Kyocera?
で、今短い視察をさせていただきましたけれども、その短い視察の間でも、御社がテスト、また品質保証ということに、その強くコミットして行っているということが明らかでした。さて、京セラにおけるこの高い品質ですとか、あるいはその 高い品質の管理ですとかテストといったことは初めから行っておられたんでしょうか、それとも徐々に品質管理が大事であるという風土を形成していかれたんでしょうか。
品質管理を大事にするという考えは会社ができた時からありました。もちろんその品質管理を向上させていく手法は徐々に発展していきましたけれども、まあ、最初から品質が大事だという考え方は当初からありました。と言いますのは、日本のお客さんは不良品が入っているということについては非常にセンシティブな方々でして、もし不良品がある程度入ってましたら全品ロットアウトで返品ということで、せっかく作ったものをですねが全部アウトになってしまうということは、その始まったばかりの会社にとっては、ね、致命傷でしたので、品質については創業当初から大変センシティブにやっておりました。
Right from the beginning, we had the spirit of attaching great importance to quality control, even though the techniques with which we assured quality have developed more gradually. The reason is this. Japanese customers are very sensitive to defective or their less than perfect products. When they find any product that is less than perfect, it's typical that they will reject the whole lot in which that particular item was included. For a startup company, if that happened, that would have had a critical impact on us. So we had this strong awareness about the quality control.
You described earlier the 51 straight years of being a profitable enterprise. It's quite remarkable. There must have been moments in those 51 years when you had to make crucial decisions and you had to take a risk that that was the right decision. Could you reflect a bit on your attitude towards risk taking and risk management?
先ほど、51年間黒字を続けられたということをおっしゃられましたけれども、それは、ね、その注目すべき、その業績であると思います。しかしその51年間の間にも非常に厳しい側面というのはあり、そういう時に、非常に厳しい意思決定に迫られたこともあるのではないかと思います。そのような時にリスクを取り、これをやることが正しいんだと思って、進まれたと思うんですけれども、どのようにリスクを判断し、またリスク管理を行ってきたのか、リスクマネジメントをやってこられたのかお聞かせください。
景気変動の波に現れますと、特に世界的不況等が起こりますと、当然我々の受注が激変をして減っていきます。まあ、そういう時に、まあ、日本の場合にはおおむね終身雇用制なものですから、注文が減った時には従業員の数が余ってしまうって言いますか、極端に言いますと半分ぐらい、作るものがなくなってしまうと、工場では半分の人が余ってしまうという、もちろん間接分もそれにつれて余ると、まあ、そういう中でですね、私は、首を切るという、つまり、人件費が変動費、人件費が変動費ではなくて固定費なもんですから、まあ、日本の大方の会社はですね、私は従業員によく話をして、こういう厳しい中なので、お互いに少しずつ給料を例えば 5% 削減しよう、もちろん幹部社員は 10% 削減しよう、もちろん残業というのはなくしよう、場合によっては休日を余計作って、そのノーペイで休んでいただくというようなことを従業員に大変なやっぱり犠牲も払ってもらって、それはまあ了解の上でですが、切り抜けてきたことを今覚えています。もちろん景気が回復してまして、1年後2年後に回復してきて業績が向上しますと、その時にカットした賃金分、等については改めてそれを足して後で補填をしてあげて、
sometimes we were affected by the fluctuations of the business or the economic conditions at the times of the global recessions or depression. There are times when the booking bookings were reduced dramatically. But even in such situations, like most Japanese companies, we had the lifelong employment systems. What it meant was that the number of the headcounts were just too many for the amount of work that there was to do. When the order was reduced by 50%, 50% of the people were surplus at the shop floors, as well as in the indirect divisions and departments. But in Japan, like many Japanese companies, the personnel cost is not a variable cost. It's a fixed cost. So I spoke to my employees when that happened. Look, everyone's having a hard time with your corporations. With your corporation, I would like to reduce everyone's wage by 5%, and for managers by 10%. And I asked them to eliminate overtime charges altogether and try to implement furlough, the holidays without the pay. So the employees had to sacrifice when we had to do this, but we did this to with their agreement and somehow managed to survive difficult times. And when the after such things were done, when the economy recovered 1 or 2 years later, we made sure that the inadequate the payments paid in the couple of years before were made up with additional payments.
This may be related to something I've read about an experience that you had in 1961 with probably an unexpected encounter with a group of employees who questioned your approach to setting salaries and bonuses. And can you talk about how that incident or related incidents were formative in your thinking about the development of a culture of a company and in your own creation of a philosophy of running a company?
そのことで思い出すのは、私が読みました1961年の従業員との交渉の一件であります。おそらく予想されていなかったと思うんですけれども、何人かの従業員が給与並びボーナスについて迫ってくるというその問い詰めるという場面があったかと承知しております。で、その後そのご自身は会社経営のためのフィロソフィーを理念を打ち立てられ、あとそれに基づいた企業風土というものを作られたわけですけれども、その一件はその後の京セラの文化並びにご自身の理念とどのように関係していますか。
その時に若い従業員たちが、いわゆる生活の保障を求めてきたわけで、私はそれまでは京セラという会社を作っていただいて、京セラという会社の目的は稲盛和夫の技術を世に問うものというふうに位置づけておりました。ですがその一件があったことをきっかけに、会社というのは従業員の生活を守ってあげなきゃならないんだということを痛切に感じました。会社の目的を今まで稲盛和夫の技術を世に問うものとしておりましたものを、今後は京セラの経営の目的を従業員の生活を守る、幸せを守ってあげるということを会社の目標にしようというふうに考えとガラッと変えました。京セラの経営理念というものを全従業員の物心両面の幸せを追求すると同時に、人類社会の進歩発展に貢献するというふうに変えて、 このそれからあと今日まで京セラの理念は全く揺るがないものとしてそれを変えないで今日までやってきています。
So when that happened, I understood that these young employees are asking for the guarantee of their lives. And up until then, in my mind, the purpose of starting the new company, Kyocera, was to challenge the world with the Kazuo Inamori's technology, or the company was started up for the purpose of the testing Kazuo Inamori's technology in the real world. But at that time, when that happened, I felt that company exists also for the purpose of protecting the livelihood of its employees. That was so keenly felt that the purpose of the making of running my company has changed. So at that time, I felt that the company should protect my employees' the livelihood and also their happiness. So ever since then, the most fundamental the management philosophy, which we call the management rationale, has been changed to provide opportunities for all of our employees to pursue their material and spiritual happiness and through our joint efforts contribute to humanity and society. And since it was changed, we never changed it again. We stuck to this thinking.
If I can editorialize, I would say that should be the goal of every company.
もし私がこういうふうに言えるものであれば、すべての企業がそのような目的を持つべきだと思いますね。
ありがとうございます。
Thank you.
In the early years, was the company able to operate more or less independently, or was it necessary to get involved with the Japanese government in regulatory matters, the contractual matters, other matters that might have involved working with the government?
初期の段階から御社は、独立して運営を行っていたでしょうか、あるいは規制その他の観点から、あるいは契約等のあり方といったことから、政府当局等の交渉や話し合いなどが必要だったでしょうか。
全く独立した民間企業として運営してまいりました。特に政府との関係等についてはもう全くないと言っていいぐらい、また大きく断念になってからは、政府が研究補助金を出してあげましょうとか、いろんなことも言ってきましたけれども、なるべくそういうのはもういりませんという方向で独立性を保ってまいりました。
My company has always been operated as a completely independent company in the private sector. So in that sense, we had probably virtually no involvement with the companyAfter my company has grown to a certain size, it was the government who came to us and saying that we'll give you a grant. But as much as possible, we cordially declined such offers to maintain our independence.
We talked a while ago about Panasonic being the first customer, but you realized that it was...difficult to develop new customers in Japan for a young business run by young business people. So you made the decision to pursue new markets in the U.S. Was that a highly unusual, really innovative idea, or were other Japanese entrepreneurial businessmen also pursuing that?
で先ほどパナソニックが最初のお客様だったというお話をお伺いしましたけれども、それ以外にお客様を新規に開拓するというのは、若い人たちが運営する若い会社にとっては難しいでしょうか、難しかったでしょうか、新しい市場を求めて米国に行かれたという話をお伺いしましたけれども、そのようなその行動を取るということは非常に稀な例だったでしょうか、それとも日本の起業家の間では割によく行われていたことでしょうか。
新しいお客さんを見つけていくということについては、特に若い新しい会社にとっては大変難しいことでした。特に日本の 有名な大企業といいますか、そういうのは全部あの系列がありまして、例えば、まあ、住友系列とか三菱系列とか日立系列とかいろんな、系列に分かれておりまして、まあ、そういうところは非常にエスタブリッシュメントの人たちが、おりましたんで、何もない新しい会社でものその作ったもの、特に技術的なあのものを売り込んでいきますというような過去なんで、もちろんそれは信用してもらえないという、そのために私は正しいものを正しく評価してくれる自由なアメリカといいますか、ね、そういう、制約のない伝統とか系列とか、学歴だとかそういうようなものに、変更している日本の社会に比べてアメリカはもっと自由な国ではないかと、そのアメリカで、私の力を証明したいと思ってアメリカへ出て行ったんですけども、で、まあ、アメリカでそれが証明されれば日本のエスタブリッシュメントの連中も私を信頼して私のものを買ってくれるようになるだろうと思って行ったんですが、そういうやり方というのが当時の日本で普通かというとそうじゃありませんでした。まあ、これは特にまあ私の場合は特殊だったかもしれません。
For a young new company, it was difficult to find a new customer, especially given the fact that the Japanese famous enterprises such as Mitsui or Sumitomo or Hitachi all had so-called keiretsu companies or affiliated subsidiaries. These groups had the people with the establishment. They didn't trust us. The people without any established names. We were a new company which was trying to sell a technological products, and we had a particular difficulty. And so for that reason, I felt that I should go to the United States. United States is a more free country which has the ability to evaluate something new with a fair attitude. They were not biased by the tradition or history or keiretsu or educational background and so forth, like Japanese companies. So I felt that I wanted to demonstrate my true capabilities in this free country. And I also felt that if I can demonstrate my technology in this country, then Japanese establishment would also trust my technology as well. So, but you asked me if it was rather common to do this. No, I think my case was rather special or unusual.
Well, I believe on your first trip to the U.S., you spent about a month calling on companies and potential customers. In that month, did you develop a sense of what the potential and future of the U.S. electronics and semiconductor industry was going to be? Was that exciting, or were you not so optimistic?
で、最初の渡米でおよそ1ヶ月間、そのお客様訪問といいますか、潜在顧客の訪問をなさったかと思うんですけれども、その時にアメリカの半導体業界並びに電子工業界というものの潜在的な将来というものを垣間見る機会がありましたでしょうか。またそうだとしたならば、その将来というのはヨーヨーたるものだったでしょうか、それともあまりエキサイティングなものではなかったでしょうか。
それまでに私が開発をしておりました、いろんなあのセラミック製品、そういうサンプルを持ちまして、そのアメリカへ、まあ、売り込む私の製品をいいお客さんを見つけようという目的と、もう一つはアメリカのセラミックの産業の実際といいますか、それを調べるという2つの目的を持って、 アメリカに来たんですけれども、ところが、なかなかそのいいお客さんを見つけるにしましても、私は語学も英語もあまり喋れないし、日本の商社のを頼って、そこの営業の人間の案内でアポイントを取ってお客さんを訪問したり、また同業のセラミックメーカーを訪問して、ディスカッションしたりするということをしたんですが、あんまし多くの会社にを訪問することもできませんでした。1ヶ月間おりましたけども、来る日も来る日もアポイントが取れないで、待機しているというようなことが続きましたりしまして、大変失望しました。まあ、その折に、ニュージャージーにありましたフレンチタウンという会社、セラミックメーカーですが、そこに行って、そこで、セラミックの製造等を見せていただいた、こと、それと、2、3の、見せてもらって、同時に私の品物を見てもらって、我々が大変びっくりして、こんな素晴らしい技術を持っているならあなたの技術が上ですよということを言われて、少し安心したりしたことを覚えていますが、初回のアメリカ訪問は大変苦労しましたし、全く成果がなかったという訪問でした。
すみません、ニュージャージーの会社はフレンチサムですか？
フレンチタウン、
フレンチタウン、
会社名が、
はい、So I had already developed several ceramic products, so I took them along with me as samples to try and sell them in the United States. My visit had two purposes. One was to find a good customer. The other is to actually study and observe the ceramic industry in the United States. But even though I wanted to find good customers,My English was not very good, so I had to depend on the Japanese trading firm employees. Their salespeople made appointments for me to visit potential customers for the companies which are in the same business as ours, ceramics. But I could not make too many visits, even though I was there for 1 month.It was very difficult to make appointments, so day after day, I was often sitting there waiting, and it was a very disappointing experience. But in the middle of that, the highlight was to visit the ceramic manufacturer called Frenchtown, located in New Jersey. They showed me their manufacturing facility, so I showed them the samples I had.And their reaction was that they were surprised to see the products I had to show them. Seeing my products, they said that your technology was superior to ours. And that kind of comment made me feel assured that I was doing a good job. But the first visit was a struggle after struggle without much to report about.
It did end in success, though, and I think Fairchild Semiconductor was the first important alliance that you formed. Could you talk a little bit about how that solidified into an important collaboration, and who were the important people there? Certainly some very notable pioneers in the field were there, Robert Noyce, Gordon Moore, and others. And so could you talk about them, as your relationship with them and with Fairchild? Mm-hmm.
しかし最終的には成功を収められたわけですよね。フェアチャイルド社のとの最初の提携関係が生じまして、その協業をなさるようになったわけですけれども、その時に非常にこの業界で重要な人々として尊敬されているパイオニアたち、すなわちロバート・ノイスやゴードン・モアをはじめとする人々とこの信仰が得られたわけなんですけれども、その方々とのご関係、並びにフェアチャイルドとの京セラとの関係についてお話ししていただけますか。
ちょうど私がその 最初に渡米しました。何年だろう、
62年です。
その頃アメリカではいわゆるシリコントランジスタが、ベルラボで開発されたあと、それがフェアチャイルドあたりがシリコントランジスタを作り始めて、いわゆる真空管に代わる、そのものとして生まれ始めておりました、まあ、そのあとフェアチャイルドからそのシリコントランジスタのを実装するためのヘッダーというものの作ってくれという要求がありまして、それは当時フェアチャイルドの香港の子会社で大量生産をしておりましたので、そこからたくさん そのセラミックビーズの注文をもらったのがフェアチャイルドの付き合いの始まりでございました。
My first visit was in the 1962. My first visit in the United States was 1962. It was a time after a Bell Lab developed silicon transistors, and the company like Fairchild had just started producing those. It was regarded as the technology that will eventually replace vacuum tubes. And Fairchild needed to have the headers made to implement silicon transistors, and that part, the headers were produced in their Hong Kong subsidiary. So in this connection, we received a massive order for the ceramic beads for Fairchild, and that was the beginning of the transactions with the Fairchild.
フェアチャイルドとはそのシリコントランジスタを彼らが始めた頃からのお付き合いで、その後、歴史的に見ますとテキサスインストルメントにいましたジャック・キルビーさんがいわゆるそのシリコンウェファーの上にトランジスタを1個じゃなしに、複数個のトランジスタを作っていわゆるIC というものの基本的な原型をコンセプトを彼が出してから、フェアチャイルドもその IC というものを作るようになってきました。
So, we started our interactions with the Fairchild since when Fairchild started making silicon transistors. But looking back the history, I should mention about the Jack Kilby with Texas Instruments. He was the one who came up with the original the form of the integrated circuits, or IC, by placing not just one transistor, but multiple number of transistors on silicon wafers. And soon thereafter, the Fairchild also started making ICs.
フェアチャイルドもテキサスインストルメントもいわゆる IC のいわゆる原型的なものを作り始めたわけですが、その IC になってきますと1個のシリコントランジスタを載せるそのヘッダーはだんだん量が少なくなっていきまして、いわゆるその IC そのものを実装するパッケージするという必要が出てきまして、その時にフェアチャイルドがサーディップというパッケージのコンセプトをセラミックのキャップ&ベース、キャップとベースを使ってそれを低い温度で溶けるガラスでシールすると、でリードフレームをその中に挟み込んでシールするというサーディップというパッケージのコンセプトをフェアチャイルドは考えて、それで
初期のセラミックのキャップとベースを使って低い温度で溶けるガラス
を使ってくっつける、それはリードフレーム、金属のリードフレームと一緒にくっつけるということをやっておりまして、それはサーディップというコンセプトなんですが、それで初期の IC はフェアチャイルドで量産が始まったんです。
So the Fairchild and the Texas Instruments started making a very primitive form of ICs at that time. And gradually, the headers, the number of the headers, correction, gradually the demand for the headers, which can carry only one transistor, started declining. And the new need to make the ICs themselves packages have started to arise. So, and with this, the Fairchild came up with a new technology called the CERDIP, C-R-D-I-P. And this was a technology with which ceramic caps and bases were used, and they were attached using the glass that melted at the low melting point. These things are all placed together with lead frames. And Fairchild started such ICs with the mass production, such ICs with mass production.
これがそのトランジスタヘッダーのビーズです。こういうふうにリードをつけてですね。で、トランジスタ、シリコントランジスタをこの向けて上からエポキシの樹脂でこの蓋をするというこういう構造のトランジスタでした。
So this was the old transistor technology, and with the silicon transistor sitting on the top, and epoxy resin was used to cap off the top.
で、今言ったこれがトランジスタだったんですけど、これがもう数年で数年 IC に変わっていたんです。その IC というのはセラミックのこれはキャップで、こっちがベースです。
So this transistor, which used header, was replaced by ICs in several years, and this is the IC.
で、ここにダイアタッチでここにシリコンの IC をここに載せて、で、金線でリードに、金線でリードにボンディングをして、で、この蓋をするという。
With the gold wires, it was attached to the lead.
で、蓋をすると。
And then the cap was placed on top of that.
で、これは全部400ドルぐらいの時、低融点のガラスでその修理するという。
And the whole thing was sealed with the low melt, with the glass that melted at the low melting point.
で、このフェアジャドが考えたこのサーディップというものを私どもが一定に今度はこのセラミックをベース&キャップを供給し始めた。
So for this of the CERDIP products, we are the ones who single-handedly provided all the ceramic bases and caps.
で、その後はそのフェアチャイルドはセラミックをうちからキャップとベースを買って、それでこの金のこういうゴールドをここにつけて、で低融点のガラスをこれに塗ってアッセンブルすることをしとったんですが、もう大変なもんですから私どもの方にこの金のシリコンウェファーのダイアタッチをするこの金のメタライズも、その低融点のガラスのコーティングも全部うちでやってくれと頼まれて、それを一手に引き受けてやるように、セラミックを作り、全部そのガラスのコーティングまで、まだメタライゼーションもうちでするという。で、それを競合、フェアチャイルドの競合メーカーであります、その頃たくさん勃興しました IC メーカーはこのパッケージが欲しいというんで、私もこれはみんな一斉に買い始めた。
So after that, the Fairchild was doing this cumbersome part of the attaching gold, metallizing it, and also sealing the whole thing with the low melting point glass pieces. But they thought it was too much work. They said that we want Kyocera to do this part as well. So we not only provided the ceramic, the base and the bases and caps, but also started doing glass coating and the metallizing of the gold piece as well. And around that time, many competitors of Fairchild started emerging, and they all wanted to do the same thing, the making ICs. So they started buying from us too.
May I ask if we can have copies of those photographs for the oral history?
で、私どものオーラルヒストリー交渉歴史のためにそれの写真もいただけますでしょうか。
あの写真も全部あの送るようにします。
Yes, of course, we'll provide you with all these photographs.
Okay, good. In 1966, you became entitled what you had been, in fact, all along, namely the president of Kyoto Ceramic. And the significance of that date seems to be that you adopted your personal motto, respect the divine and love people, as the corporate motto. I know that persists because I saw it this morning when we came in the building here. So could you talk about how important that was in the development of the company, of applying your own personal philosophical motto to it?
そして1966年、当然なるべきだったポジションに初めて就かれたわけですね。そのうち京都セラミック社の社長となられたわけです。その当時、そのご自身の個人的なモットーであった、その敬天愛人ということを社是として採用されたわけなんですけれども、ご自分自身の個人的な、ね、その信奉する信条を会社のモットーにされたというのはどういうお気持ちでなされたんでしょうか。
会社を59年に1959年に会社を始めましたときに、私は会社というのはどういうものかと、でその会社を経営するというのはどういうことを一番注意しなきゃならないのかと何にも知りませんでした。まあ、先ほども言ったように経理も会計も分かっていなかったものですから、ですから経営上のディシジョンをするのに何を私の基準でディシジョンをすればいいのかと、つまり、そういうものは何にもありませんでした。ですから私は、経営の経営判断をする、のに対して私は人間として正しいことを、正しいか正しくないかという判断基準、つまり人間として善悪を判断基準にして決めようと、つまり、会社とはこんなもんだというのは既成概念を持たないで、ベーシックな人間としていいか悪いかということで決めていこうと思ってやってきました。それはそれでずっとやってきています。同時にその先ほどの話がありました、その若い連中から生活の保障を求められたときに、従業員の生活を守ることは会社の目的だというふうに考えましたので、ですから社長に66年になったときには私の個人的な理念でありました敬天愛人、それは会社から敬天というのは天を敬うということは人間として正しいことを貫くという意味でございますから、私が会社を作った時から経営の判断を人間として正しいものでという敬天はそのままですから、無事に従業員を大事にしていこうというのが愛人ですから、全く今までやってきたことと、ことがたったこの漢字の4文字に表せておりますので、それを会社の理念に掲げたわけです。
When I started the company in 1959, I thought about what it means to run a company. As I said earlier, I did not have any knowledge about accounting.And I really didn't have anything to use as a reference or criteria when I thought about how to make a business decisions. So after all, I decided that in order to make decisions in running business, I should do I should do the right thing to do as a human being. In other words, I decided to make the what's good and what's evil.As a criteria for making decisions, I decided not to worry about the existing concepts about the company should behave this way or that way. Rather, I decided that as a human being, I should go back to the basics and make decisions based on whether it is good or bad, or good or evil. when I was young, the younger people came to me asking for the guarantee about their livelihood. At that time, I felt that companies should protect their employees. So, and in 1966, I became the president of the company. And the first two letters of my personal motto means respect the divine. What it means, after all, is to do the right thing as a human being. And that has already been my basis for decision making in my business. And the second two letters mean love people, which in turn means the respect and treasure my employees. So my personal motto, which can be written in only four Chinese characters or the Japanese characters, succinctly summarized what I have had as a philosophy. So I decided to make that my company motto, a corporate motto of my company.
I imagine that motto inspires every person who works for Kyocera.
で、御社の社是は社員の一人一人の心を触発するものでしょうね。
Around that same time in 1966, the company developed, got a contract with IBM to create the ceramic substrates for the solid logic technology that was the basis for the IBM System 360 mainframe, which of course was the most important computer in the world at that point. Were you involved in that negotiation personally with IBM, or were others in the company starting to take over that role?
で同じく66年頃 IBM からの、セラミックサブストレートの契約が制約されたと承知しております。これは IBM 社のシステム360というメインフレーム汎用大型コンピューターのためのものでして、おそらく当時世界一重要なコンピューターであったと思われます。その交渉にあたっては常に稲森さんご自身が当たられたのでしょうか、それとも徐々に他の人に任せるようになりましたか。
IBM のこのサブストレートの引き合いがありまして、日本の今メーカーをその大変難しいセラミックサブストレートなので、世界中でそれが作れるメーカーを探しているんだということが日本の商社を通じて私の方に連絡がありました。私はその難しい IBM のその仕事をぜひしたいと思って、私自身が先頭に立って IBM との交渉に当たりました。で、その製造に至るまで私は先頭でその指揮を取りました。
Yes, there was an inquiry about the substrates from IBM to start with. This was a very difficult product, and IBM was looking for a vendor, a supplier, who could produce such difficult products. And this information came through a Japanese trading firm. So upon hearing this, I said, I wanted to do that. I would like to make that difficult product. So I decided to stand at the very front of this negotiation. And I personally was involved in the negotiation with IBM, and also I personally led the manufacturing efforts as well.
Was the creation and manufacture of the SirDip technology that we talked about earlier also a very difficult and challenging project for the company, or was it more or less an extension of existing technology?
先ほど SirDip の話が出ましたけれども、 SirDip の設計製造というのもやはり会社にとって難しいプロジェクトだったんでしょうか、それともすでに京都セラミックの持っておられたテクノロジーの延長線上でできたんでしょうか。
サーディップの場合には、京セラが持っておりました技術の延長線でできるような品物でございました。
In case of SirDip, we were able to do it as an extension of the technology that Kyoto Ceramic already had.
IBM の場合には、これはこのセラミック基板の上にいわゆる電子回路をプリンティングして そこに、いわゆるトランジスタ IC とを実装するものですから、非常に、そのピンの穴がたくさん開いてるんですが、そのピンの精度、ピン感覚の精度、あらゆるこれ表面のサーフェイスのラフネスさだとか、あらゆるこれで大変な厳しいスペックになっておりまして、新しいチャレンジでございました。
But in case of IBM, the for which we had to make the ceramic substrate, it was very different. This was the product on which the electronics, the circuit was printed, and transistors and ICs were going to be mounted onto this ceramic substrate. So each hole, the hole for each pin had to be made precisely, and as well as the interval among the pins. And the number of the pins also have to be very precise, and surface roughness also counted too. They had extremely difficult specification and was a real challenge for my company.
The CERDIP, the introduction of the CERDIP technology, was that a major monumental large advance for the integrated circuit field, or was it only an incremental progress compared to the plastic dip?
CERDIP のテクノロジーの導入ですけれども、プラスチックディップと比較した場合、これは IC 分野において画期的な一歩前進というものでしょうか、それともプラスチックディップに対し、まあ、ほんのちょっと前進があったという程度のものだったでしょうか。
プラスチックディップはこのセラミックのサーディップのだいぶ後に始まったわけです。最初の IC の実装はこのサーディップの実装が最初でして、なぜかと言いますとプラスチックというのは考えつかなかった。それは当時の IC というのはパシベーション技術、つまり酸化とかあとは湿気をその IC から守るための表面のカバーの技術が、パシベーション技術というのがまた未熟であったために、そのプラスチックのように若干通気性があったり湿気を吸ったりするような、湿気を吸ったりするようなものでは長時間寿命が持たないというんで、完全に密封できるそのセラミックが最初は使われて、それでだいぶ進んでから、そのシリコンの IC の表面保護膜、つまりパシベーション技術という表面の保護膜の技術が、完成してからプラスチックパッケージが使われるようになったんです。
パシベーションとおっしゃいましたか。
パシベーション、
パシベーション、
保護膜。
はい。
Actually, the plastic dips was realized quite long after the CERDIP came about. In early days, people did not even think about using plastic for protecting ICs. The ICs needed to be protected from oxidation or humidity in the outside environment, and that was accomplished with the passivation provided by by the ceramics. The plastics as a material was not completely hermetic and did not completely protect the ICs from the humidity or moisture. So people felt that plastics were not suited for protecting ICs for many years to come. And that's why ceramics were used for hermetic sealing of the product. But after the technology advanced and the silicon passivation, for the protective the film coating became available, the use of plastic in DIP became possible.
Thank you for correcting that error in my knowledge. by this time, you had dealt with many American companies, Fairchild, Texas Instruments, Intel, IBM, National Semiconductor, AMI, probably many others. Did you find that there were cultural differences among the American corporations that made it more difficult to work with all of this variety, or were they fairly similar to each other?
で、この時点に至るまでに、もうかなり多くのアメリカの企業とお仕事をされるようになっております。フェアチャイルド、テキサスインストゥルメンツをはじめ、インテル、IBM、ナショナルセミコンダクター、AMI 等々他にもあったんだと思いますが、ここの辺まで来るとアメリカの会社というのはそれぞれ文化が違って、対応が大変だと思われたでしょうか、それとも大体アメリカ企業というのはその共通の文化であるというふうに思われたでしょうか。
それはもう大体同じような文化だと、共通の文化を持っている会社だというふうに思いました。それで、結局その半導体、セミコンダクターのが進歩していくに対して、私が次から次へとその進歩に応じて新しいコンセプトのパッケージを次から次へと彼らの要求に従って開発をしていきましたものですから、もうみんなが、私を呼んで、そのパッケージを頼むと、新しいこういうものを IC を作りたいんだけども、こういうパッケージで行こうと思うがお前どう思うと呼んで、私がそのアイデアを出して、パッケージを設計するというようなことをやって、行きましたんで、もうすべて、次から次へできてくる IC の新しい会社、それも全部もう親戚みたいにすべて私を頼ってこられるんで、それに応えるということで必死でした。
I think they had a common culture and they were in that sense similar to each other. What I did was to move along with the advancement of semiconductors. Whenever there was a new technology or a new concept, I came up with the packages that was suited to the new concept. And whenever there was a new request or requirement, I always came up with the development that met such new requirements. So everyone contacted me. This is a new IC that we created. I would like you to make the packages. Or what do you think? What do you think you can do? So I give my ideas about that and created the packages that would work with such new ICs. So one after the other, these ICs companies, the new customers, contact me like relatives. And so I worked very hard to meet each and every requirement.
ですから、アメリカの半導体メーカーが次から次へと IC を発展させていく、そしてまたたくさんの会社がそのシリコンバレーに排出をするとなっていった場合に、アメリカのメーカー、セラミックメーカーにも我々はやっぱし強制だけに頼っとったんではいかんというんで、その引き合いを出すんですけれども、アメリカのセラミックメーカーはテクノロジー的にも若干ビハインドしておったこともあると同時に、お客さんに対するその対応の仕方といいますか、いやそれは難しいからできませんなとか、というんで、なかなかあんまし協力的になかった。その中で、我々京セラは難しい技術にも果敢にチャレンジしていきますし、同時にお客さんを非常に大事にするということで、納期なんかについても無理を聞くというようなことがあってですね、そういう点ではもう断然アメリカのセラミックメーカーがついてこれないようなそのカスタマーサティスファクションと今言われてますが、それをやっておりましたんで、非常に信頼が高くて、もう何か新しい IC を開発すると、もうそれのパッケージはもう強制だというんで なったようでした。そのために、 アメリカの半導体の発展、つまりプラスチックパッケージが、そのだんだん使われるようになっていくまでの間というのは、もうセラミックを黄金時代は、で私が全部それを協力をしていったというふうに思っています。
So, when the U.S. Semiconductors manufacturers grew their business with ICs, we came to see many such companies in the areas like Silicon Valley. So they also began to feel that we shouldn't be depending on Kyocera alone, and they tried to place orders with the American U.S. ceramic manufacturers as well. But in many cases, their technology was behind that of Kyocera, but that was not the only factor. And working with the customers, they would just say, "That's so hard, we can't do it." Or they did not show that they would cooperate with the customer. But when they came to Kyocera, Kyocera would always take the very challenging orders and respected customer with their utmost effort. When their delivery date was very difficult, they still tried to bend over backward to meet the customer's requirement. So the U.S. ceramic manufacturers just could not catch with the Kyocera in terms of the customer's satisfaction. We had a tremendous confidence among our U.S. customers. So, and that's why whenever there are new ICs, they would come straight to Kyocera for their packages. And ceramics, the golden days lasted until plastic packages became prevalent. Until then, we always had those ceramic business from the U.S.
うちへ来てうちのセラミック、博物館を見てもらったら写真も撮れるしね、もうそのいわゆる半導体パッケージの発展がずっともう現物が置いてあるわけですが、あれを見てもらった方が、で あそこで写真をでも撮ったりしてもらう、一度来られませんか、ご招待申し上げたいと思うんだけどね、その方がもう早いと思いますね、今の話なんかですと。
I would like to extend my invitation to our ceramic museum. There you will be able to see the actual samples of the all kinds of IC packages. And I would think that it will be your understanding will be better and faster if you go to our ceramic museum and actually look at the exhibits there.
I actually went.
Oh, you did?
Yes, in September.
昨年9月にブルリッチさんがいらしたそうです。
西久保。
その時に太田さんのお話を伺いました。
さんだけ本社一回来られました。
ああそうなん、
太田さんと西久保が対応してる。
ずっとセラミックパッケージ、セラミックの半導体のパッケージのずっと貼ってるの品物がずっと置いてあって、あそこ見ていただいたんですよ、なら。
Then you had opportunities to observe the ceramic packages designed for all kinds of ICs.
Yes,
year by year.
Yes, yes, and I think would be very good for
I would like to go
my colleagues to see it as well.
ぜひ行って拝見させていただきたいと思います。
あれを見られて、あれを写真撮られたら、もうその半導体の発展につれてパッケージがどう進化していったかというのがよく分かられると思いますので。
So if you come and take pictures of them, it will make clear to you how the semiconductor packages advanced along with the development of the semiconductors themselves.
Good, good.
次のインタビューを11月京都省の時に来ていただこうという話を先方にもしてますので、その時にぜひ京セラ本社の方にも来ていただいたと思っております。So your next interview will be held in December in Kyoto.
November.
November.
That's the second time you've done
it. Yeah. November in Kyoto. So I think you have an opportunity to visit the Kyocera head office.
I will certainly do that.
Yeah, to see the science ceramic museum.
Would you like to take a short break now?
I think that would be nice.
Yeah. Okay.
Yeah.
じゃあここでちょっと短い小休憩を取ります。
Okay. Good.